コリント人への手紙第24章の1節から6節までお読みいたします。コリント人への手紙第24章1節。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく恥ずべき隠されたことを捨て悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦しています。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に使えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。使徒パウロはコリント人への手紙の第2、3章最後のところにおいて、旧約聖書のモーセに使える働き人と、新約聖書のキリストあるいは御霊に使える働き人との対比を述べておりました。そしてこの4章になると、御霊に使える人、キリストに使える人たちがどんなふうに考えて行動したらいいのかということが明らかにされています。最初の終わりで、モーセに仕える人は実は老いがかけられていて、そして光が出てこない。でもキリストに仕える人、それは御霊の働きによるのであって、御霊の働きがキリストと同じ姿に私たちを変えてくださるのだということを強調していました。3章の強調点、中心ポイントは、キリスト教は聖霊の働き、御霊の御業であるということなのです。御霊の働きなくしてキリスト教福音はない。この3章をよく押さえておいて、踏まえておいて、今日の4章を読まないといけないんですね。というのは、今日の4章の1節2節見ていただくとですね、こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めを任じられているのですから、勇気を失うことなく恥ずべき隠されたことを捨て悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の見前で自分自身を全ての人の良心に推薦していますと出ておりまして、明らかにここはクリスチャンたち、クリスチャンの働き人たちが努力する、人間としての責任を果たすということを言っていますよね。どうでしょうか、勇気を失うことなく、やっぱり自分の努力ですよね。あるいは、恥ずべき隠されたことを捨てるんだ、やっぱり行いですよね。それから悪巧みに歩んじゃいけないんだ、どうでしょう、これもやっぱり行いですよね。それから神の言葉を曲げない、これもやっぱり人間の意思あるいは努力の方向ですよね。真理を明らかにするんだということ、真理を明らかにするんだっていうこと、それから神様の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦するんだっていうこと、 この辺の事柄は皆やっぱり私たちの努力です。そうすると4章の1節からお話しますというふうに言うとですね、私たちはすぐに勇気出して隠れたことを捨てて、それから悪だくみをしないで、神の言葉を曲げないで、真理をはっきりさせて、で全ての人に良心に勧めるんだ、自分を推薦するんだと、こういうふうにここからスタートしがちですとですね、本当の趣旨が通っていかないっていうことなんです。そのことを表す言葉が4章の1節最初の句、こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているので、この条件文というかここの文章が大事なんです。よくエホバの証人は立法主義だって言いますよね。でなんで立法主義かって言われると、この三章の御霊のお働きっていうところがないからなんです。あるいはですね、キリスト教でもともすると教会に行っているとなんか立法主義のお話を聞くってよく聞きますよね。教会に行ってやっぱり恵みが語られているというよりは立法のメッセージを聞くっていうことよく聞くんですよ、実際には。で私はいつもですね、そういう言葉を聞いたときに、いや決して教会でそんなこと言ってないですよ、先生はそんな一趣旨で言ってませんよ、多分ね全然違った意味で言ってるんだけれどもとお返事しながらも、実はちょっとそう言いながらもその方を理解できる、あるいは教会ももうちょっと牧師さんももうちょっと直さないとダメなんだけどなっていう心が同時に湧いてくるんです。なぜかっていうと、聖霊のお働きがあって私たちは初めて罪を認めることもできたし、悔い改めることもできたし、キリストを信じることもできたし、命をいただいているんだし、そこに生かされているんだっていうことを常に前提になってるんですよ。その上でああしなさい、こうしなさいとこう語られているんですが、牧師のサイド、説教のサイドから言うとですね、その前半の部分を常に言っているわけではない、当然の前提としてお話を進めてしまっているんですね。たとえ礼拝の中で30分、40分、50分、最近はまあむしろ短くて20分ぐらいになるかもしれないけれどもね、そういう説教を語るときに、そんな初めから大前提のところからお話をして、そして言いたいことを持っていって励ましていくなんていうね、そういうところまで実はやってないんですよ。大前提当たり前、もう皆さんそこにのっとってますよねっていうことで話をしちゃうわけです。だから今日のお話だけ聞いたらなんとなく立法主義というふうに聞こえてくる可能性が高い。まあ先生方の、あるいは牧師さん、説教者の中にもね、どちらかというとその恵みを本当に踏まえたり強調していないで、日々 How to live というねところを話してしまうもんだから、それに思う気も時間もかけすぎてしまうもんだから、そういう印象が起こってしまうわけなんです。第二コリントをお話しするとき、四章をお話しするとき、三章の御霊のお働きということを踏まえないでいったならば、立法主義に終わってしまうということをお分かりいただけるでしょうか。聖霊のお働きと立法ということの関係、これを最もよく表しているのは、私はロマ書の7章と8章だと思います。ローマ人の手紙7章8章、多分多くの方々思い出していただけると思います。パウロは ローマ人への手紙7章においては、自分は本当に惨めな人間だ、正しいことを行いたいと思っていながらも正しいことを行うことはできない、律法を良いものと思いながらそれを全うしたいと願いながらもその力は自らのうちにない、ああ私は悩める人であると絶望の叫びを発しているのがローマ人の手紙7章だったんです。ところがローマ人の手紙の8章に移りますと、しかし御霊にある法則は別なんです、命の法則がここにあるんです。人間が自分で努力すること、それは死に至る道、死の法則であるけれども、そしてそれは滅びの道であるけれども、8章において命の道、御霊の豊かなお働きっていうことを言ってるわけです。実はここが律法主義か恵みかということの分岐点なんです。そもそも神様に喜ばれたい、神様に、受け入れてもらいたいと思って努力するのが律法主義なんです。で、これはガラテヤ人への手紙でも展開されている同じ問題なんです。ガラテヤ人への手紙は結局律法を行ってなんとか神様に受け入れられよう、律法主義の問題なんです。ロマ人への手紙7章とか8章の関係、ガラテヤ人への手紙に出てくる福音と律法の関係は律法主義の問題であるっていうことがお分かりいただけたでしょうか。そしてこれがエホバの証人の問題なんです。エホバの証人は結局ですね、聖霊をいささかも受けることがしないで、一からに頼らずに、憐れみと恵みの中に生かされてこの務めに任じられているんじゃなくて、なんとか神様に喜ばれようと思って、そして義の基準を満たそうということで一生懸命努力をしている。これがローマ書に見られる悲劇、ガラテヤ人への手紙に見られる悲劇、律法主義の悲劇なんです。でクリスチャンたちが言うところの、なんかこの教会律法的だよねというのはレベルが違うということを知っていただきたいんです。ひょっとすると同じように聞こえますけれども、また聞き間違えますけれども、私はキリストの教会、体なる教会、まあ、カルトでない限りと言っておきましょうね。カルトでない限りは比重の違いはありますけれども、律法主義の教会は基本的にないと思います。誰だって恵みによって救われる、キリストの十字架贖いしかない、ここにより頼む以外にない、これが全てなんだ、そこから出発します。そういう意味ではキリスト教の教会はもう律法主義から解放されてるんです。で問題はそこから次のステップ、御霊によって心が開かれ生かされ、キリストに似せたものとして作り変えられていくという、そういうプロセスの中にあるお互い、じゃあ何にも自分の意思とか努力とかそういうことしなくていいのかってなると、第二コリントの4章が出てくるわけなんです。これは律法主義ではなくて恵みの中にあって、いかに神様に喜ばれて歩むか、あるいは受け入れられた者たち、救われた者たち、信仰によって召されて働きに招かれたお互いが、もはや救いとか受け入れられるなどということを心配せずに、恵みの中に本当に憩い休んじた上で、それで、でも私たちもね、やっぱり御言葉聞かなきゃいけない、神様の御声聞かなきゃいけない、それが無律法主義ではないということであり、キリストにある新しい 戒めが与えられたものの姿なんです。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じているんですよ。任じられているんですよ。だから私たちはキリストによって召され働きに使えされている。この私たちという言葉はですね、働き人だけを指すのか一般のクリスチャンを指すのか含めるのかっていうこと、まあ皆さんがお読みになっていた印象で結構なんですけれども、私の理解ではまず第一にパウロ自分と自分の周りにいる働き人と、それから多分コリントの教会の中でも一生懸命奉仕している信徒の働き人たち、こういう人たちも漠然としてではありますけれども入っていると思います。でもメインはパウロ自らを含めた、結構直接伝道に一生懸命やっている働き人たちを念頭に置いて読んだ方がいいんじゃないかな。であなた方っていう時にね、コリントの教会のクリスチャンたちのことが主として念頭にある、まあ、一般的にクリスチャンと言ってもいいですし、私たちというのは働き人一般とこういうふうに考えてもいいんですが、かなり第二コリントはパーソナルなニュアンスが強い。パウロとその働き人の仲間たち、私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているんです。これはクリスチャンみんなそうなんです。クリスチャンの働き人みんなそうなんですということを背景に踏まえながら言ってるわけですね。そんなわけなので、まず第一にしなければならないのは、私たちの意思を働かせて、私たちの思いを集中させて、そして神様にお仕えすることなんだということです。まず勇気を失わないようにということです。勇気を失わない、これはとっても大切です。4章の16節も、ですから私たちは勇気を失いませんって書いてあります。勇気を失わない、私はクリスチャンにとって勇気を失わないっていうことは、ああ大切なことなんだというふうに気がついていただきたいんですね。いや自分の考えみんないけない、人は思うところ何一つ良くないと思いがちですけれども、ここで勇気を失うことなくって書いてありますし、4章の16節では私たちは勇気を失わないんだと言っています。4章の16節を見るとですね、たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新ただって書いてありますように、まあ勇気をこう生み出させていくっていうのに時に疲れたり困難だったりする状況があります。もう諦めてしまう、投げやりになってしまう、どうでもいいと思ってしまう、いやマンネリ化してしまって、もう勇気を出さないで新たな気持ちで出発しようとするのしない、これはやっぱり違うんですよね。16節見ると日々新たにされるって書いてあります。日々新たにされていく、だから私は勇気を失うっていうことは、失わないようにしていくっていうことは日々チャレンジなんだなっていうことを覚えるんです。もう恵みの中にあるんだからいいよ、 なるようになるんだ。私はそこを強調しすぎてもしすぎるほどのことはないと思いますけれども、そういうふうに分かった上でやっぱり日々今日も勇気を失わない、よく皆さんにこの2つのものがですね、矛盾なく自分の心の中で統合が取れて生きていくって言いましょうかね、それが大事なんじゃないかと思っています。勇気を失わないという言葉の背景には、勇気を失わせてしまう環境、状況が絶えずやってくるということです。それは 罪への誘惑っていう場合もあります。仕事が大きすぎて不可能だと思うこともあります。自分の能力や性格や個人的資質っていうものでダメになってしまうということがあると思います。だけど勇気を失わないように励まし合っていくっていうことですね。私はクリスチャンお互いは励まし合うことが必要だっていうのは、その人勇気出てこないっていう時ありますよね。もう打ちひしがれているっていう状況ですよね。そんな時勇気出したらと励ましてあげる、それはとっても大切なミニストリーだと思います。第2番目に、恥ずべき隠されたことを捨てるんだ。恥ずべき隠されたこと、パウロがこういう時、私はどんな人にも恥ずべき隠されたことってあるんではないだろうかって思うんです。まあどれほど悪いことかどうかっていういろいろ差はあるかもしれないけれども、やっぱりこれ人前に出されたら恥ずかしくていられないよな。私も時々思いますけども、立派なこと言ってるけどねって自分で思うことがあります。恥ずべき隠されたことというのは、最後のところにですね、全ての人の良心に推薦しているってことで、全ての人の良心に推薦できるようなことは、これは恥ずべき隠されたことではないわけですよね。実は全ての人に推薦できないようなことが恥ずべき隠されたことなんです。どうでしょうかね。私はやっぱりまともに人の顔を見られないっていうのはね、やっぱりまずいんじゃないかなと思うんですよね。確かに私はですね、ある人に心よく思ってないと自然その人の顔って見ませんよね。ね、その人に言ってきたいし、モテたりね、隠し事持ってたりね、なんか面白くない思い持ってるとね、それから人どう思ってるのかなとかこうね、いろいろ思うことあるじゃないでしょうか。で、どの人の前にもね、自分がその人の両親に推薦できるってことでね、自分の両親じゃなくてね、この人が私のことどう思ってるかなって心配するっていうのはね、それでやっぱ恥ずべき隠れたことがあるんでしょうかね。誰見てもどこに行ってもいいんですよと、全部明らかになってね、そうやって生きていくっていうことが、僕は本当の全ての人の両親に自分を推薦していることなんだと思うんです。で、恥ずべき隠されたこと、多分ね、これあまり大きなことじゃないことで多いと思うんですよね。大きなこともないわけじゃないですけども、ちっちゃいこともね含めて、やっぱり恥ずかしい、そのこと恥ずかしい、誰よりも分かるんですよ自分で。クリスチャンって良心がありますし、聖霊の働きもあるんです。だから、これはね、自分のプライドから言ってるなっていうところもあれば、メンツを盾に取ってやっちゃってるなと思うこともあれば、傲慢だよなって思うこともあれば、いろいろね、罪はもちろんありますよね。ごまかし、欺き、いろんなものがあります。自分の中で恥ずべき隠れたことって今日もないようにして歩んでいく、これがとっても大切です。あるからそれでもう絶望してね、クリスチャン生活も諦めてしまうとか、神様から見捨てられてしまうと思わないで、恥ずべき隠れたことは捨てるんです。やっぱ捨てるって勇気が必要なんです。やっぱりノーっていうことはね、とっても簡単ではないんです。人によっていろいろ違うとは思いますが、私は恥ずべき隠されたことを捨てるということがとっても大切です。 大切なことだと思います。3番目、悪巧みに歩まない。私はですね、クリスチャンとか働き人が悪巧みにするってあるんだろうかってね、思ったりもするんですが、やっぱり悪巧みに歩まずって書いてあるから、これ気をつけないといけないんですよね。悪巧み皆さんします？初めに隠されたことを捨てっていうのは私すぐ分かるんだけどね、悪巧みに歩まずっていうとね、そんなに悪巧みはしてないつもりだと思うんだけども、でもね、結構こう自分では悪巧みと思ってないことでもね、とても冷たかったりいろいろありますよね。今最近ですね、だいたい電話かけてくると1時間喋っていく人、来る人が電話かけてくるんですね。電話出た途端にですね、はい、まあ誰か分かりません、はい中澤ですって言って、家内が出ると絶対何も喋らないんですよ。それで、ガチャッと切っちゃうんですね、まあ誰かってすぐ分かるんですけど、で私が出るとね、途端に話し始めるんですよ。で私はですね、まず恩人しとってね、あの隔席にしといてですね、ボリューム小さくしてね、こうやって置いとくでね、隠れてこっちの音は聞こえないですよね。まあ短くて40分長くて1時間以上話して、その間ひっきりなしに喋ってるんですよ。一言も私返事なくても分かんないですよ、僕は。だってほら、覚醒器なんだからこちらの声は聞こえないんですよ。でやっといて、でいろいろ話が終わってね、それじゃまた言ってね、電話切るんですよ。こちら何にも喋らなくても、喋っても向こうは関係ないです。で私はですね、大体帰ってくると、家帰ってくるとそれなるって、家帰ってくるとなるねって言ったら、いやちゃんとそこはねいろいろ分かってるんだとか言われてましたけども、ね、この頃そう、ね、ずっとねこの2週間ぐらいやってるんですよね。悪だくみで歩まずって、これ悪だくみかよく分かりません、ね、まあ、今のところは悪だくみじゃないと思うんだけど、でもね、めんどくさいなぁと、いや言ってもしょうがないしね、だって聞いてないんだもんね、神様どうしたらいいでしょうか。だから結構ね、いろいろ伝道には戦略を練りますよね。まあいろいろね、ああやってこうやったらね、きっとあの人納得してくれるかなみたいなね、こう知恵を働かせますよね。まあ悪巧みっていうことは、まあ、いつもボーダーラインがあると思います、こういう点になるとね。だけども私は、まあ、やっぱり基本的に正直に生きていく、完璧に人間になることはできないと思うけれども、少なくともね、他の人を陥れようとか悪くところを取ろうとかね、それからやっつけようとかね、悲しませてやろうとかね、そういうのは悪巧みですよね。私はそういう考えはクリスチャンの間にないと信じています。あのまあね、そう信じてもね、ありもしないことを言ってくれたりね、いろいろありますので、どうなっちゃってるのかなっていうこともあるけれども、でもね、その場合も私は人の善意を信じていく、そう言ってるけどね、でもそれはまあ本当にね、なんか追い詰められてそう言っちゃったのかもしれないし、まあ一歩いろんなこと言っちゃったね、その手前があって2歩目3歩目ね、譲れなくなってそうやっちゃったっていうこともありますので、だから、まあ、悪巧みに歩まないというクリスチャンを私は信じていく、信じています。で、自己中心から悪巧みということがあったりね、いろんなことがないわけではありません、まあ、他人のことは横に置いてね、自らは悪巧みはしない。で皆さんにね、そう信じてもらいたいし、またね、そう信じられるととっても楽なんですよね。もしね、中澤先生どんなこと言ってもあの悪巧みっていうかね、人に対してその悪い考えを持ってませんよっていうふうに思われているっていうのはね、 すごく楽なんです。私もですね、公平にするっていうことものすごく難しいんですよ。もう公平にするっていうことをね、で公平にしてあげないと悪だくみんなされてるって思っちゃうんですよね。冷たくなってしまったみたいだから、悪だくみに歩まないっていうことをね、する心がけること。で神の言葉を曲げない。神の言葉を曲げるって何だろうか、神の言葉を曲げないって何だろうか。私は単純にもうね、難しい神の言葉って何なのかっていろいろ議論あると思いますけども、私は今で言えば聖書、それを単純に素直に読めばいい。エコバの証人は曲げちゃうから困るんですよね。自分の考えなり統治体のね教えなりで、ね、聖書ってのは素直に読んだら読んだ通りでいいんです。だから順番にこうやって読んで順番に考えていって、要するに言わんとする趣旨をよく理解しながら読めば曲げることはないんです。言わんとする趣旨を理解しないで自分の思いや考えで聖書を用いて言いたいことを言うのが曲げるっていうことの意味なんです。でどんなことでも聖書を用いて言えますよ皆さん。自殺しなさいっていうメッセージだって言えるっていうね、ある人がね、ユダは首を吊って死んだ書いてありますね。そして、イエス様はね、あなたも言って同じようにしなさいって言いましたね。これサマリア、良きサマリア人の話の中でこの二つを結びつけたらどういうことになるんだよ。ユダは首を吊って死んだ、あなたも同じようにしなさい、変な話になっちゃうじゃないでしょうか。これの問題点は何なんでしょうかって、アウトオブコンテキストなんですよね。つまり文脈から外して言葉と言葉を結びつけたらとんでもない話になる。私はですね、来学期、もう少し詳しく触れていって、それで私たちの信仰や本性に伝道を考えていこうと思っている本に、あそこにあるんですが、リチャード ドーキンスっていう人の神は幻想であるという本があるんですね。これ私は5、6年前かな、読んだんですけれども、その時はですね、これはこういう考えあるよねと、でこれが信仰のつまずきってのは確かだよねって思って読んで分かったんだけれども、取り上げるほどのこともないかなと思っていたんです。それは新潟県に、米山さんっていう人がいましてね、シンガポールで一緒だった奥様は経験なクリスチャンなんですが、ご主人はですねすごい知的な人なんです。でドストエフスキーとかですね、なんかそういう人が好きで、私が読んだことのない小説ばっかりいろいろ言われてですね、ああそうですかって1時間半2時間ぐらい仮説拝聴してきたんですけども、でこの本いい本だと先生読みなさいって言われて推薦してもらって、で買って読んだんです。今度訪問したらこういうふうに言おうと思ってですね、いろいろと策略を練って悪巧みじゃなくて良き企みを持ってですね、反論をこうメモしながら読んでたんですけど、なんで最近ですねこの本を読み直したかっていうと、フランシス・コリンズという人のことがこの本の中に書いてあることを私も知ってまして、でゲノムという解析をアメリカの生物学者なんですが、全世界のゲノム学者たちを統括して、そして解析して13年かかってね、それを成し遂げた。1990年から2003年の話なんですが、その責任者だったフランシス・コリンズって人です。この人は医療革命とかですね、その他たくさんの本がすでに日本語で出ているんです。聖書とゲノムという本を翻訳されたので読んだんです。 私個人はですね、その本はとっても論理は不安です。だから、まあ、主に C.S. ルイスという人のですね、ことを取り上げて、そして信仰と、そして生物学、科学者としての調和っていうのを試みているので、C.S. ルイスの論理というものは私はあんまり実は個人的には説得力があるとは思っていません。素人受けはするんですね。一般の人にはとてもいいんですけど、ですけれども、まあ、フランシス・コリンズが信仰世界になるとずっとそう言っちゃうので、その本については私はそんなに、感動を覚えてるわけじゃないんですが、一点非常にびっくりしているのは、進化論の中に出てくる自然淘汰という考え方は、ゲノムの世界でいうとそれは当てはまるんだ、それ正しいんだということをフランシス・コリンズは言ってるんですね。これは私にとってはやっぱりっていう気持ちが実はあったんです。なぜか、今からもう十何年か前でしょうか、大野教会のですね、一人の医学部にお勤めしている方、今84歳の方ですが、その方がですね、間口さんという方です。私にですね、先生、遺伝子の研究をやっていったら進化論というのはそんなに簡単に否定できませんよと言われたんです。で、それはおそらくもう教会来なくなって何年になるでしょうかね、おそらく1900年代の後半じゃないかと思います。私はその方がですね、間口さんという方がそういうふうに言われた時に、半分そうだ、半分そうではないと思いました。これは感覚です。でキリスト教会の中では普通進化論、これこそね問題だと、これがねキリスト教に入らないその最大の障害であって、進化論とキリスト教はもう真っ向から対立するものだということで、考えているのが福音派、福音派でなくても定番なんですけども、しかし実は進化論っていうのを本当に考えたならば、必ず正当性があるというか、考えなきゃならない問題があるということは六感としてわかる。で、本を読めばわかるんです。でもそれをどうやってこう整合性を取るかっていうのは、ずっと長いこと十何年もの間の課題だったんですね。で、フランシス・コリンズの本を読んでもそう整合性が取れているわけではないんだけれど、これまで考えていたいわゆる創造論という考え方とか、あるいは、ID 説、つまりインテリジェントデザイナー、神様って言わないでね、知的な計画者、知性を持った計画者、から神様のことなんだけど、それが作られたんだということで全てのことを解決してしまう、そういう2つのこれまでの考え方ではなくて、やっぱりダーウィニズム、自然淘汰というね、法則性というものを認めよう、これ認めてっていいんだ、でも神様の創造信仰っていうのはちゃんとあるんだっていうことを言っている、この点は当然のことながら私自身の考え方でもあったし、これをどう、まあ、整合性と、私はもちろん生物学者でも、科学者でも何でもありませんので、ただ一人の信仰者として第六感的に、ね、これは当たっている。で、そのことをですね、こう考えていった時に、そういえばドーキンスが言っていた問題はこの問題だっていうことが分かって、批判してるわけですけど、キリスト教で、フランシス・コリンズのことも出てくるんです。ちゃんとなんとね、物見の塔のことが出てくるんです。物見の塔のですね、生命っていう本ありますよね。あの生命っていう本はですね、 あれはキリスト教の創造論者の全くの受け売りなんですけれど、だけれども実はそれの方が一番わかりやすいんです。でこんなこと、こんなことが自然界不思議なことがあります。神の設計者を想定しないでどうしてこんなことがありえましょうかということを一番わかりやすく書いたのが物見の塔の生命の本なんです。やっぱり面白いですね、この人がこういうことを取り上げるときにね。でその本は物見の塔の本なんだけれど、いわゆるキリスト教の創造論者の説なんです。でこれを否定していくわけなんです。でもちろんそれだけじゃなくて、いわゆるインテリジェントデザイナーを否定していくわけです。そういう流れの中でやっぱりこの問題を考え直して真正面から取り扱っていかないと、日本宣教っていうことがきっと解明できない。日本宣教難しいって言いますけどね、なんでなのかっていうこと、やっぱり DNA の問題まできっと、あるいは自然淘汰のね問題まで遡らないと本当は解明できないかもしれない。日本人って本当に難しいんですよね。でなんで韓国人ってねキリスト教が流行るのか、シンガポールでねずっと邁進していくのか、でなんでイスラム教徒はイスラム教徒で変えられないのか、変わらないのか、日本人ってなんで変わらないのか、それはねやっぱり遺伝子の自然淘汰っていうような問題、社会性の問題っていうことはね考慮に入れていかないときっと解決しないんじゃないかと思う。私はねシンガポールで牧会してた時、一人の青年の方ですけれども、ある時食事会の時に、日本人はなんでキリスト教伝道 1% しか行かないんでしょうか、まあ食事の美味しい楽しい時にねそういう質問されて、私はですねずっと黙ってしまったんですよ。いろいろ理由をね挙げることはできるけれども、まだ私回答を持ってない。もう一つは実は、その問題を誰かが責任取るとすれば、私たち牧師が責任取らなければならない。その方にはもちろん申し上げたわけではないんだけれども、黙ってしまったんだけれども、私も50年間牧師してきたわけですよね。そしてやっぱりあるべき日本の教会の宣教果たせてきてないんですよ。それは自分の物教会の働きね、まあそこそこ人数も集まって、そこそこ開拓連盟等もねいくつかして、で日本バプテスト教会連盟も教派としてもそこそこまあ成長して働きをしてきたっていう程度のことは言えますけど、そんなことは実は私が言ってそれで責任を果たせたということじゃないですよね。本当に日本人の心の中に、日本人にやっぱり福音宣教を成し遂げていない。お隣の韓国が 25% もクリスチャンであるなら、シンガポールはね 15% というけど実際には 25%、 アメリカがおそらくカトリックも合わせれば 70% から 80%、福音派だけでも 40%、 まあアフリカ諸国、アジアのある国々、南米のある国々、やっぱり福音を本当に伝えることができているわけですよね。日本人の牧師たちが努力が足んないのかもしれない、祈りが少ないのかもしれない、頭が弱いのかもしれない、言葉を架け橋を持ってないのかもしれない、いろいろ僕あると思います。何か言えば全部私は自分の責任だと思います、ね、私がなんか、ヒロインみたいな感じでキリスト教の貧しさを背負って立つっていうことはできないけれど、でもそれはそうなんですよ。普通で言えば中澤お前何やってたのっていうことなんですよ。50年牧師やってと、だから答えられなかったんですよ実はね。 でな、どうしてもとにかく答えなければならない。僕はむしろこういうドーキンスのね、自分たちとは違った厳しい批判をしている人たちの方がとてもいいヒントになる。でそこをやっぱり原因であれば、そこを対応していかなきゃならない。まあ3学期のお楽しみということがあると思いますけれども、そんなことでですね、神の言葉を曲げずというところから真理を明らかにするっていうね、ところに至るまで、これ実は正直言うと本当に簡単なことではないと思います。神の言葉を曲げないっていうのは、文脈に沿って聖書を読んでそのメッセージを聞きなさいっていうことなんですよ。ありのまんま聖書を読んで、ありのまんまそこから素直にメッセージを言葉通りに受けなさい。あんまり変にこだわらないでね。そして真理を明らかにすると、ご真理とは何ぞやってね、そこから始まってしまうんだけれど、私は福音の真理だと思います。だからあまりにね、真理ということを概念化したり神学化したり論理化したりして、そして分からなくしてしまうんじゃなくて、十字架の真理ですよ、福音の真理ですよね。それを明らかにして、自分自身を他の人の両親に推薦しなさい。これ第一なんです。第二、あとは簡単にしていきますが、3節と4節、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにして。モーセが律法を読んだ時に覆いかかってるって言ったんですよ。でも福音に対しても覆いがかかっている人たちがいるって言うんですよ。どれだけ私たちが神様の前に自分自身を整えたとしても、なおかつそれだからといって全ての人が光に照らされて福音の恵みに預かるわけではないという現実、つまりその人たちの心が覆われていて、あるいはこの世の神が不信者の思いをくらませていく、この事実があるんだっていうこと。先ほどの話で福音宣教ということが、どうして日本人に覆いがかかってるんだろうか。私は DNA の問題もあると思います。遺伝子の問題もあると思います。自然淘汰の中で出来上がってくる遺伝子という問題ですね。そして私はやっぱりこの世の神の存在を私は信じています。まあ、ドーキンスなんかから言わせればね、そういうのあるからおかしいんだっていうことになりますが、だけれども私は聖書を読むこと、キリストを信じることの中に、この世の神はやっぱり不信者の思いくらませている、人々に覆いが隠されている、この事実は私たちが整えられていたとしても、それでもなおね、3節にあるように、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているっていうことがあり得るということです。私は自分たちのすべきことをしないで福音が覆われているっていうことを言ってはいけないと思います。でも私たちは、私たちの責任を果たしても、なお人の心は覆いがかかっているんだ、滅びる人々の場合には覆いがかかっているんです。でそれはこの世の神が働いているっていうことでもあるんだということ。私は福音宣教の責任というのを、私たち働き人が取るべき部分と、私たちの働き人を超えた部分とあると思います。その部分を分かった上で、私はなお自分の責任というのがあると思います。ある集会に行った時に、普通の世の中だったら日本人の牧師さん総辞職せよということなんだって信徒の人から言われたからね、ちょっと情けなかったけれどもですね、 でもね、確かに営業の成績これだけ資本投下して人材投下してね、儲けが出なかったら社長が悪いんだよということになるのかと思うんです。そういう意味でね、僕は別に社長でもなくて神様は本当は社長なんだけどなと思いながらもね、でも我々の責任、掃除職者だってのは僕はね本当にそうだと思っているんです。早いとこ喋るのやめろっていうねところは、そういうことに関係があります。でも喋らないからやめないからおかしいんだけど。で、3節4節で、福音はある人たちの目をくらましていますよ、悪魔もそうですよ、で福音の光輝かせないんだと。本来ね、律法は暗闇なんです、福音は光なんだけど、それが覆われている。これ第二番目に知っておいていただいている。働き人の第一に必要なことは、第一番目に勇気を出して私たちは自ら人々の前に正していくっていうこと。第二番目は、私たちが責任を果たしても人々が覆いをかけていたり、悪魔が働いて覆いがかかっているっていうことで進展しないっていうことも覚悟しなさい、現実がありますっていうことです。第3番目5節から、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇になったら輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださる。3番目に、働き人とは何なのかというと、イエスを伝える。イエスが光なんです。最後の言葉6節に、神は私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせる。神様がしてくださるのは、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識ということですね。4節には、神の形であるキリストの栄光って書いてあります。キリストというお方は誰なのか、これが実は王の商人にとっての一番大きな問題なんです。エフモント商人、決してキリストの輝きをですね、神の形であるキリストの輝きを人々に述べ伝えていないことはわかるでしょう。だから神様が光を照らしたらどうなりますか。キリストの御顔にある神の栄光を知る知識、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識ですか。エホバの証人の言ってる福音は、キリストの御顔には神の栄光輝いてないんですよ。エホバの証人の福音には、キリストには、私たちはキリストを述べ伝えるんです。でイエスのためにあなた方のしもべになっている。働き人って一体何なのか、私は人々のしもべになることなんだと思います。徹底したしもべになることだと思います。イエス様言われましたよね、この世の人々は偉くなりたいと思うものは権力を持ち、知性や富や立場を持ってね、そして人を支配する、人々が言うことを聞いてくれることを喜ぶ、物事を動かせるっていうことが名誉なことである、目指すべきところである。だから私たちも自慢するとね、まあクリスチャンであんまりお金持ってるって自慢することはないでしょうね。もっと献金した方がいいんじゃないとか言われていますよね。高い地位についている、ちょっとありますよね、中にはね、こういう有名人知ってるとかね、こういう知識人知ってるとかね、でそういうふうに言って、なんか自分は大してですね、自分がそれと同じように偉くなったかのようにね思っている人もいればね、あるいはなんかいっぱい人が集まると何がいいのか、自分の話よくたくさんの人が聞いてくれる、あるいは動いてくれる、信奉者がね増えてくる、あるいは敬ってくれる、 素晴らしい、あの先生素晴らしいなって言ってもらいたい。やっぱり本当に愚かなんですよ。中心は誰か、あなた方なんですよ。あなた方に使えるしもべなんだから。コリントの教会員なんですよ。自分たちが牧会している相手なんですよ。ここで言えば JWTC の受講生なんですよ。重要なのは受講生の一人一人に私が使えているかどうかなんですよね。支配しているんだったらそれは違うんですよ。何かお役に立つことはないでしょうか。私は小野教会は自分自身が自慢してるんですけどね、小野教会のキャッチフレーズ何でしたかね、いつでも教会はいつでもあなたのためとかだったよね。そんなキャッチフレーズですよね。私の時のねキャッチフレーズは違うんですよ、ね、十字架の恵みに感謝し宣教命令に立つ教会、いかにも中澤先生らしい、ね、でもいつだってあなたのために、分かりやすいしね、っきりあなた方に使えるしもべなんですよね。キャッチフレーズを掲げてるからね、スタッフが全員そうなってるかっていうとそうでもないですけどね。だけどもね、いつだってあなたのためにって、クリスチャンがね、いつだってあなたのためにっていうクリスチャンじゃない人々にそういう姿勢を見せているっていうことが福音の宣教なんですよね。もう一度最後にまとめておきます。第3章とは御霊の働きで、御霊が私たちをキリストに似せたものに作り変えてくださると言ってたんですね。それでその前提に立った上で、まず私たちは自分自身の生き方を、姿勢を正しなさい、そして働きなさいということですよね。で、2番目に、どんなに姿勢を正したところで相手もあればこの世の神もいますよ、覆い隠しているっていう現実を認めなさい。で、第3番目に、そういう中でキリストを輝かせなさい、キリストに仕えなさい。私たちは教会の人々あるいはこの世の人々に対するしもべになって生きていくんだということですね。ここ勘違いしないようにしていったらいいんじゃないかと思います。しばらく黙祷しましょうか。